行政報告を行います。本日ここに令和3年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、6月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに9月5日に閉幕した東京2020パラリンピック競技大会の女子マラソンが同日行われ、平成28年から平成30年まで3年連続で本市において合宿を行っていただいた道下美里選手が3時間0分50秒の記録で初の金メダルを獲得されました。この快挙は道下選手のたゆまぬ努力と才能、そして道下選手をサポートされたチーム道下皆様が一丸となって獲得されたものであり、日本国民はもとより世界中の人々に勇気と感動を与えたものと確信しております。この度の栄誉について心からお喜び申し上げますとともに、今後ますますのご活躍を記念するものであります。さて、新型コロナウイルス感染症について長崎県においては8月19日県全体の感染段階をステージ5に引き上げ、県独自の緊急事態宣言が発令されたところであり、また国において8月27日から9月12日までの間、まん延防止等重点措置の対象に追加され、重点措置の対象区域に長崎市と佐世保市が指定されております。これまでにない規模及び速度で感染が拡大していることを十分理解し、一人一人が強い危機意識を持って行動するよう呼びかけられております。本市では8月4日に市内93例目となる感染者が確認され、以降昨日まで新たに9名合計102名の感染者が確認されたところであります。市民皆様には引き続き不要不急の県外との往来自粛等並びに家庭内でもできる限りの感染防止対策をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策の大きな要として実施しているワクチン接種につきましては、大きなインシデントもなくほぼ順調に進んでおります。壱岐市会をはじめ関係皆様のご支援ご協力に対し深く感謝を申し上げます。現時点では65歳以上の市民皆様の8割及び12歳以上の全接種対象者の5割を超える方が2回目を接種済みであり、接種券については19歳以上の全対象者の皆様へお届けが完了している状況にあります。 SNS 等の誤った情報から接種を躊躇していらっしゃる方もおられるようですが、接種機会のない小さな子どもたちを感染症から守る、子どもからの感染を防ぐという意味合いから、若い親世代のなど大人の接種を多方面から推進しているところであり、ぜひ正しい情報をもとに判断していただきたいと思っております。なお12歳から18歳までの接種券についても明日9月8日発送予定といたしておりますが、保護者の皆様や子どもたちが不安なく十分な理解のもと接種ができるよう、長崎県医師会が作成された子どもたちにも分かりやすいパンフレットを同封いたしております。またワクチン接種は進んでおりますが、感染力の強いデルタ株が猛威を振るっており、ワクチンを2回接種していても感染する事例がありますので、接種が完了した後もこれまで通り密を避け、マスクの着用など基本的な感染防止対策にご理解をお願いいたします。次に、国はデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針において、デジタル社会のビジョンとして、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を掲げており、これにより誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を進めております。総務省では高齢者が身近な場所でデジタル活用について学べる講習会等を推進するため、デジタル活用支援推進事業を開始いたしました。この度これまで市主催の情報発信塾等で協力をいただいた長崎県企画部次世代情報化推進室情報戦略アドバイザー並びに学校法人長崎総合科学大学名誉教授横山雅人様が代表を務められる株式会社九州地域情報化研究所が総務省の補助実施団体として採択され、壱岐市を連携団体として市民向け情報活用教室を実施することが決定をいたしました。事業の内容でございますが、スマートフォン 初心者の方を中心に島内の公共施設等を利用し、本年9月から来年3月まで講習会24回、相談会8回を計画し、400名以上の方の受講を見込んでおります。今後講習会の日程等について市民皆様へお知らせいたしますので、ご参加をお願いいたします。次に、壱岐市洋上風力発電等導入検討協議会についてでありますが、8月11日から降り始めた断続的な大雨により、県内においては甚大な被害が発生しております。一方、国外では熱波による山火事で自然環境は壊滅的な被害を受け、さまざまな生命が危機にさらされている地域もあります。こうした中、本年8月に世界各国の科学者で作る国連の IPCC から新たな報告書が公表され、異常気象は地球温暖化によるものであり、その原因は人間の活動によるものであると断定されております。この危機を回避するための有効な施策として、国においては再生可能エネルギーの導入拡大が強力に推進されている中、本市は再生可能エネルギー主力電源化の切り札ともいえる洋上風力発電の導入可能性の検討に取り組んでいるところであります。昨年度までは長崎県主体の洋上風力発電に関わるゾーニング実証事業において県と連携して取り組んでまいりましたが、今年度は環境省所管の補助事業の採択を受け、市が主体となって導入可能性の検討に取り組んでおり、去る8月24日漁業関係団体をはじめとする先行利用者並びに地域住民及び関係団体の代表者皆様との検討協議会を開催したところであります。洋上風力発電の導入にあたっては、これまで同様、漁業者や地域との共存共栄並びに地域の活性化にとって有益であることを大前提として、今後も関係者皆様との合意形成に取り組んでまいります。次に、本年4月30日に地域の代表者等で構成する壱岐市補助金等検討委員会へ提言依頼を行い、あらゆる角度から慎重審議を賜り、8月18日に提言をいただきました。提言書には、今後の補助金等のあり方についてのご意見並びに、対象170件の各種団体等への補助金等の個別審査結果が示され、継続77件、縮減75件、廃止18件という結果でありました。ご提言いただきました内容を十分尊重し、見直し等検討を行い、補助金等の適正化に努めてまいります。次に、企業版ふるさと納税制度は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に税制上の優遇措置が受けられる制度で、本市においては第3次壱岐市総合計画に掲げた各種事業が寄付の対象となります。この度、本市の企業版ふるさと納税第1号として芦部町出身の満天忠様が代表取締役を務めておられる株式会社ファウンテック様から1000万円のご寄付をいただきました。満天様は東京壱岐雪舟会の前会長として、また現在も名誉会長として壱岐市発展のためにご尽力賜っているところであり、ふるさと壱岐に思いを深く寄せられ、昨年9月に発生した台風9号、10号により本市が被災した際も災害寄付として100万円のふるさと納税をいただくなど、これまで多くのご支援ご協力を賜っております。今回のご寄付も壱岐市のためにという強い思いの中で賜ったご行為であり、壱岐市民を代表し心からお礼と感謝を申し上げる次第であります。ご寄付につきましては、本市の事業に有効に活用してまいります。次に、交流人口の拡大についてでありますが、まず観光振興について、新型コロナウイルス感染症の発生以降、これまで4度の緊急事態宣言が発出され、うち令和2年は1度のみの49日間でありましたが、本年は3度にわたり200日間を超えております。こうした影響等により、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州線とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月末までの乗降客数累計は182,819人、対前年比 86.3% となっております。また本市の観光業にとって、7月8月は1年で最も活気あふれるハイシーズンであり、7月の4連休は観光客が戻り、8月の需要も大いに期待しておりましたが、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、3連休後半の台風9号の接近、さらには8月11日からの長雨等の影響により、依然として厳しい状況にあります。国の GoTo トラベルキャンペーンの一旦停止に続き、長崎県民限定観光キャンペーン及び本事業を活用した対馬市との相互交流キャンペーン等も一旦停止を余儀なくされておりますが、壱岐市観光連盟と連携を図りながら、今後の再開に向けて準備を進めてまいりますので、観光関連事業者への支援について、市民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今後、感染症の収束状況に応じ、改めて県内や近県からの誘客の強化を図り、観光需要の早期回復を目指してまいります。次に、本市は平成27年に国境の島、壱岐対馬五島、古代からの架け橋として日本遺産第1号の認定を受けておりますが、この日本遺産は保全を目的とする世界遺産とは異なり、地域の有形無形の文化財をストーリーとしてまとめ、観光振興につながることを目的として文化庁が認定するもので、これまで104件が認定をされております。しかしながら、認定後の取り組みに温度差があることから、取り組みが不十分な地域の認定取り消しのほか、追加認定について審査する制度が導入され、去る 5月19日に実施された導入後初めての審査の結果、本市の日本遺産は、これまでの誘客や取り組みの成果及び今後の取り組み計画が高く評価され、モデル地域として重点支援地域に選定されました。今後、重点支援地域として国境の島が紡いだ2300年の歴史、文化の保存はもとより、県及び関係市町と連携して、ストーリーとしての魅力発信強化を図ることで、国内外からの交流人口拡大による地域活性化を目指した取り組みを進めてまいります。次に、県内離島の亀石町、五市町において、共通に使用できる電子通貨のプレミアム出自商品券である島特通貨について、その運営を行っている島共通地域通貨発行委員会の臨時総会が、去る9月1日に開催され、厚生市町において、新型コロナウイルス感染症の影響に、厳しい行財政運営が強いられ、既存事業の見直し等、早急な対応が必要となる中で、共同実施する島特通貨発行事業については、今後継続することが非常に厳しい状況であるとの判断から、令和3年度で終了することが決定をいたしました。次に、産業の振興についてでございますが、まず農業の振興について、今年の畑箱の桜については、移植後、晴天が続き、生育は順調に推移し、一部に小柄作が見られたものの、しっかりとした肉厚の葉となり、昨年より収量も増加の見込みになっており、10月7日から13日まで、熊本県甲子市で販売が予定されております。一方、早期水稲は8月の長雨により、収穫時期が遅れ、昨年大量発生した雲花、コブの名画等の病害虫被害は少なかったものの、品質の低下が懸念されております。肉用牛については、新型コロナウイルスの影響により、依然として枝肉価格の不安定な状況が続いており、肥育農家の経営を圧迫している状況にあります。このような中、8月に開催された甲子市では、6月の平均価格と比較し、1頭あたりマイナス 6.1%、4万6000円減の71万2000円となり、本年4月には一時持ち直したものの、前回の6月に引き続き下落いたしました。また、本年で予定されていた壱岐市和牛共進会は、昨年に引き続き中止となっております。昨年6月に地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律が施行され、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業の等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援が行われることとなりました。本制度を活用し、本年8月10日、壱岐市農業協同組合を中心とした壱岐市農業支援事業協同組合が設立されたところであります。農業の担い手対策及び慢性的な人手不足の解消を図るため、 本組合から季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者へ派遣するマルチワーカーが希望する農家や農業法人に派遣されることとなっております。このことにより安定した給与を確保しながら農業に関する技術を習得し、域農業全体の持続的な展開が図られるとともに地域の活性化も期待をされております。水産業につきましては本年4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は985トンの 18.8% 増、漁獲高は8億800万円の 25.9% 増と、漁獲量、漁獲高ともに増加しております。これは4月から6月までの検査期間量が好調であったことが要因でありますが、他の魚類については漁獲量も減少し、漁獲についても新型コロナウイルス感染症の影響を受け低迷が続いております。また市内5漁協の正組合数は令和2年度末で昨年から32人減の803名となっております。漁獲及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。今後も引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら各種施策に積極的に取り組んでまいります。なお、持続可能な新水産業創造事業による箱崎漁業協同組合の冷凍庫改築にかかる補助金について、今回所要の予算を計上いたしております。次に、緊急経済対策事業として本年2月に販売した壱岐市地産地消応援プレミアム付き商品券発行事業でありますが、2日間で1億4000万円分の商品券が完売し、6月末に使用期限を迎え、7月末までに関係手続きを終了いたしました。実績を分析した結果、商品券が使用された店舗の分類は大型小売店が 60.1%、 その他の小売店が 15.7%、 飲食店が 14.9%、 その他が 9.3% でありました。また店舗の種別については、島内資本の事業所が 83.6%、当該資本の事業所が 16.4% でありました。島内資本の事業所が8割以上を占めた結果については、本商品券の利用と用途を飲食店の利用または壱岐産品を1品以上購入される際の会計に限定したことが要因であったと考えており、本年2月から4ヶ月余りの間に貯蓄に回らない1億4000万円という資金が本市の市場に流れ、本市産品等の購入に充てられるということは、コロナ禍で逼迫する本市経済の活性化に寄与できたものと分析を出しております。一方で商品券の販売手法等において反省点があったため、6月会議で議決いただきました第4回壱岐市プレミアム商品券発行事業においては、その反省点を生かす形で対応を図ってまいります。また第4回壱岐市プレミアム商品券発行事業と並行してキャッシュレスキャンペーンを実施する旨を報告しておりましたが、前回キャンペーンを行った決済会社である株式会社ペイペイが今週独自で大型キャンペーンを行うことを発表し、さらに10月以降年末にかけてもさまざまなキャンペーンを行うことが予測され、同時期に市の予算を講じて二重にキャンペーンを実施することは非効率であるため、壱岐市独自のキャッシュレスキャンペーンの実施は見送ることといたしました。このキャッシュレスキャンペーンの事業見送りにかかる予算につきましては、第4回壱岐市プレミアム商品券発行事業の事業費に上乗せして実施することとし、当初5万セット発行総額3億円としていた商品券を5万7千セット発行総額3億4200万円へ増額いたします。実施にあたっては前回の反省点を踏まえ、市民皆様すべてに公平となるよう1人2セットまでに限定した商品券購入に必要な引換券を送付いたします。売れ残った場合は残りのセット数に応じて一般販売を実施する予定であります。詳細については回覧等でお知らせをいたしますので、ぜひご購入いただき本市経済の活性化にご協力をお願いいたします。次に市民関係についてでございますが、まず放課後児童クラブ等育成支援事業についてですが、本事業は仕事などで 保護者が中間家庭にない小学生に対し、放課後や学校の休業日に遊びや生活の場を提供して適切な指導を行い、健全な育成を図ることを目的として、現在、市内6事業所に業務委託を行っております。その中で、勝本町内の小学生が利用する事業所、あそぼうねが、令和3年度をもって閉所されるため、利用者皆様の新たな受け入れ先として、令和4年度から、育児社会福祉協議会に運営を委託し、勝本スマイルクラブを開設したいと考えております。勝本町ふれあいセンター風部屋内にある保健研修室を改修して、放課後児童クラブ専用の施設とすることとしており、新規開設に伴う改修行為の費用について、今回主要の予算を計上いたしております。次に、8月11日から降り始めた断続的な大雨が、西日本から北日本の広い範囲で降り続き、各地で甚大な被害をもたらしております。そのような中、去る8月25日に、県内の一般廃棄物処理関連事業者からなる2団体と、災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定を締結いたしました。その内容は、地震や台風など大規模災害で発生した使用、生活ごみ、倒壊した建物等の災害廃棄物を本市と連携して、迅速かつ円滑適正に撤去、収集、運搬処理することを目的としており、特に離島という地理的な制約がある中で、早期の復旧、復興に向けご協力いただくことというものであります。協定の相手方は、36社が加入する県環境保全協会並びに、41社が加入する県環境整備事業協同組合であり、現在、同協会協定を締結している大村市、諫早市、長崎市、松浦市に続き、本市は県内5番目となり、離島では初めてとなります。今後、県及び両組合、団体事業者等々との協力支援体制の構築を図り、災害の発生に備え、万全を期してまいります。次に、教育についてでございますが、次代を担う、いきっ子の全国大会での活躍について申し上げます。6月5日から8日にかけて、2年ぶりに開催された、長崎県高等学校総合体育大会陸上競技に出場した、いき高等学校3年、浦川ひな子さんが、女子5000メートル競歩の部において、26分40秒04で第2位、同じく3年、高城日和さんが27分05秒85で第4位、女子800メートルの部において、2年、土肥さくらさんが2分16秒02で第3位、女子走り幅跳びの部において、2年、長岡郁奈さんが5メートル23で第5位の成績を収めました。ただいま申し上げた4名の選手は、長崎県代表として、6月17日から20日にかけて、大分県の昭和電工ドーム大分で開催された、第74回北九州高校総合体育総体陸上競技大会に出場し、浦川ひな子さんが女子5000メートル競歩の部において、長崎県大会の記録を大幅に更新し、25分04秒69で第6位という素晴らしい成績を収めました。また7月25日、26日に開催された長崎県中学校総合体育大会陸上競技に出場した小村中学校1年福原優吾さんが1年男子100メートルの部において12秒15で優勝。同じく小村中学校1年の加世田陸空さん、福原優吾さん、森寺蓮さん、中山健也さんの4名でバトンをつないだ400メートルリレーの部において49秒93で優勝という素晴らしい成績を収めました。福原優吾さんは長崎県代表として8月4日から6日にかけて福岡県博多の森陸上競技場で開催された第43回九州中学校陸上競技大会に出場し、1年男子100メートルの部において12秒04で第5位という好成績を収めました。その他の分野では、壱岐商業高等学校石油荒海大工部が令和2年度長崎県高等学校総合文化祭第18回共同芸能発表大会において金賞を受賞し、8月3日から5日にかけて和歌山ビッグホエールで2年ぶりに開催された文化部のインターハイと呼ばれる第45回全国高等学校総合文化祭 郷土芸能部に出場いたしました。惜しくも入賞はなりませんでしたが、同じテーマに取り組んできた全国各地の仲間と交流を深める機会にもなり、貴重な経験になったと思い、なったことと思います。また8月3日に行われた社会を明るくする運動、中学高校生長崎県弁論大会に出場した石田中学校3年の松尾桃子さんが最優秀賞の知事賞を受賞されました。新型コロナウイルスの感染拡大で学校生活が大きく制約を受ける中、学びと部活動を両立させ、日頃の努力の成果を存分に発揮された結果であり、子どもたちの活動を大変嬉しく思いますとともに、児童生徒の皆さんの今後ますますの活躍を期待しております。次に、平成30年9月から開始をした生きっ子留学制度は今年度4年目を迎えました。現在里親留学12名、孫戻し留学7名、親子留学11名の計30人を生きっ子留学制度として受け入れております。令和4年度の生きっ子留学生の募集についても本年8月2日から開始し、10月15日前の期間で行っております。生きっ子留学については、制度開始以降年々留学生が増加しており、今年度も多くの問い合わせをいただき、事前見学等に対応しているところでありますが、このまま上限を設けず留学希望者を全て受け入れていきますと、里親の確保や財源の確保等の課題が想定されます。そのため令和4年度からの募集においては、留学種別ごとの定員を里親留学は20名、孫戻し留学、親子留学はそれぞれ10名の合計40名とすることや、補助金交付期間を留学開始から3年間を原則とすることなど、定員および補助期間の上限等制度の見直しを行ったところであります。今後もこの生きっ子留学制度を通した交流が、留学生はもちろん生き死の児童生徒にとって豊かな体験につながる制度となるよう検討を重ねながら取り組んでまいります。次に、防災対策につきましては、8月11日から本州付近に停滞した前線の影響で長期にわたって記録的な大雨となり、九州など西日本を中心に大雨特別警報が発表されました。長崎県内においても連続雨量が1000ミリを超え、土砂災害等により人的被害が発生するなど甚大な被害が発生しております。お亡くなりになりました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様にお見舞いを申し上げます。本市ではこの間、大雨警報6回、土砂災害警戒情報1回受け、災害警戒本部を設置するとともに避難所を1回開設しましたが、幸いにして大きな被害は報告をされておりません。これから本格的な台風シーズンを迎えます。台風への対策も含め、新型コロナ禍における感染拡大防止のためのパーテーションや AI 顔認識温度検知カメラ等を導入し、避難所における環境整備に努めてまいります。今後も関係機関と連携を図り、市民皆様の安全安心を最優先に災害対策に万全を期してまいりますので、早めの警戒や日頃の備えなど防災意識の向上にご理解とご協力をお願い申し上げます。熱中症につきましては、今年に入り8月末までに16名の患者を救急搬送いたしております。今後残暑が厳しくなることも予想されますので、市民皆様におかれましては、こまめな水分補給を行っていただき、室内においてもエアコンや扇風機等を有効に使用し、体調管理に十分注意されますようお願いをいたします。次に、議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和3年度補正予算の概要は、一般会計補正額3億181万2千円、各特別会計の補正総額7249万3千円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は3億7430万5千円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は231億7625万9千円で、特別会計につきましては85億131万円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、令和2年度 各出資法人の経営状況等に係る報告6件、令和2年度財政健全化判断比率等の報告1件、条例の一部改正に係る案件5件、計画の策定1件、予算案件6件、令和2年度各会計決算認定8件であります。何卒慎重にご審議いただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、6月会議以降の市政の重要事項、政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいりするのでありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、行政報告といたします。